にちは、若手とおっさん略して W2OFM エピソード249です。今回はカラオケで喉が痛い古山と
チャレンジングな1年にしたい福原でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックもモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで今回はまあサブカルというかテクじゃない話。
そうですね、サブカル、うん、プライベートの話。
プライベートの話ね。生きてるからいろいろあるよね。
そうですね。
はい、どんな話ですか。
早速昨日、本当に昨日なんですけど、友人の結婚式がありまして、
お
そこに行ってきました。
めでたい。
めでたい。いやー、実は、その親戚の結婚式以外で結婚式行くの初めてまってして。
なるほど。なんというか、結婚式やること自体少なくなってる。
あー、それはあるかもしれません。やってない人も多いのかも。うん、そもそも、友人枠という数少ないところに呼んでいただける。
うん、
ことがあんまりなかったということで、今回初めて呼んでもらって非常に嬉しいですね。
おめでたい。
嬉しい。
うん、まあ、仮にね、私が結婚した時に福原くんが知り合いだったら呼んでたけど、年代が違いすぎる。
特に今回は、学生時代の高専の時の同級生の結婚式で、
おう、
高専同級生枠3人しかいなかったところに入れていただきました。嬉しいです。
仲良かった。
そうですね、1年生の時から5年間ずっと交流ある感じで。
か、高専だから5年間か。
うん、
まあ、いろいろ青春の、
そうですね、酸いも甘いも一緒に過ごしてきました。
いいですね。
その親戚の結婚式に行くときって、僕も親の陰に隠れてて、
まあ、
いわゆる受付とか、
はい、
なんか何着ていく、何を持っていくとか、すべて言われるがままにやっていたんですが、今回初めて自分で行くということで、
そういう意味で、なるほど、
何もわからない。本当に何もわかりませんでした。ご祝儀の袋な、どこに何を書けばいいんだとか。福さ、福さって必要なの
か。あ、なるほど、まあ。地域性もありますからね、その辺。
おぉ、うん。礼服、革靴は何色、全然何もわからないみたいな。
そうか、礼服か。そうですね。まあ、そう、カジュアルスタイルみたいなのもあったりするし。
うん。
本当、いろいろっすね。
本当にわかんなくて、2週間くらい前からずっとドキドキ していたんですけど。
はい。
まあ、いざ行ってみれば、みなそな気にしてないのかなという感じはありましたね。
うん、うん。
なるほどって感じでした。
いいですね。
合ってるかどうかじゃなくて、こう、礼を逸しないことを気をつけてればいいんだなって思いました。
うん。そうですね。もう、いいですよね、結婚式って。この、
いいです、
ね、幸せしかないというか。
うん。まあ、新年早々、なんか幸せのお裾分けをもらって、
うん。
良いスタートですね。
いいですね。そう、ああ。まあ当たり前ですけど、私なんかもとっくの昔でそういうシーズンは過ぎちゃったんで、
うん、
でも良かったなっていうのを今思い出しました。
ちょっと自分がやらなかったので、うん、なんか今見るといいなと思わなくもないですね。
今からでもやっていいんですよ。
まあせめてちょっとウェディングフォトくらいは早々に撮りに行きたいなとは思いました。
うん、あ、いいことですね。
うん
うん、あれは素晴らしいですよ。いいものですよ、結婚式というのは。
いいものでした。 まあそれだけなんですけど、
いや素晴らしい、はい、いいことです。はい、
もう一つこっちはもう笑い話で、あの PC が壊れましたっていう話で
前も壊れてなかったみたいな。
夏に一回吹き飛んだんですけど、冬にまた吹き飛びまして、ちょっとポッドキャストの更新が止まったのもこれのせいということで、この場を借りてお詫びいたします。
いいえ、もう私も完全に深田くんにおんぶされてるんで、はい、すいません、ありがとうございますっていう、
だって何をしたわけじゃないんですけど、結構普段から起動しっぱなしで仕事をしてたりとか外出したりとかするんですけど。
へぇ、スリープにもしない。
うん、あんまりしないですね。
スリープは良くないか。まあ、あの、休止状態というか、あの、ハイバネートというか、しない。
なんか、毎日のように使うんで、つけたり消したりも頻度が高いなと思って。
なるほど。
で、起動しっぱなしで出かけてたら、なんか停電があったらしく、落ちましたと。その日は復活したんですけど、次の日突然落ちてもう起動しないと。
辛い。
なんかこの起動しないもうその OS が上がらないとかじゃなくて、多分電源が入らないみたいな。ファンが回らないって感じで。
なんかハードウェアレベルで何か疑っちゃいますね。
うん、そう
なんですよ。バイオスの起動ためも出ない？
そうですね。
おお。
だいたいパソコン電源入れると、ウィーンってなるじゃないですか。
うん。なるなる。
それがならなくて。プツって、プツ
ッ。でもマジで、うん。ハードウェア使そう。電源かとか思っちゃいますね。
停電の次の日だったんで、これは電源がいったかなと。
うん。
思って、諦めて修理に出しましたが、はい、帰ってきたら OS の再インストールで直ったと。はあって。
どうやって起動しないのに。
なんか、電源、どうなんですかね。
何かパーツが緩んでた的な話なんですかね。
CD を入れれば動いたのか。
ああ、そういうこと？
内部のハードディスクとか SSD のデータが破損してた可能性もあるのか。いやはやという感じですね。
でも、なんかそういうのって、BIOS は起動するけど、ね、メモリー認識しないとか、SSD 認識しないとか、そういう状況ならわかるけど。
ちょっと謎が多いんですが。その、まあ、前、以前使ってた PC、もう6年くらいずっと使ってて、
はい。
当然6年も使ってれば停電を食らうことなんて何度かあったんですけど。
まあでしょうね。
一度もこんなことにはなってないので、何が違うんだろう。たまたまか。うーんって感じですね。
うん。まあ、それはたまたまだとは思うんですけど。
時代が進んで、こう、PC の中のパーツが、精密さが上がってしまっていたりしないかと。
まあ、精密さは上がってるんじゃないですか、それは。
ほんのちょっとのことで壊れやすくなってるのかなって。
あ、でもそう。脆弱性が上がってるかどうかで言えばそんなことはないと思うけど。
いやー、ちょっとね、1年の間に2回も食らっては何かを疑ってしまいますね。
うん。ちなみに、こう、ケースは何規格？大きい？
何？でかいやつです。
じゃあ修理出すのも大変ですね。
そうなんですよね。パソコン宅急便みたいなやつ。
あ、あるんですね、そういうのは。
ありますね。
ヤマト？
ヤマトですね。ちょっと近くにあるのは。他でできるのかは知らないけど。
覚えておきます。
まあ、ちょっと何はともあれ、バックアップは取りましょうということで。
なんか消えちゃいました。
消えました。作曲関係とかは、中身の SSD、C ドライバーに全部入れてたので、ツールとかは全部再インストールするところからですね。
お疲れ様です。それは大変だ。
やっぱ夏に吹っ飛んだ後、もう作曲関係のツール全部再インストールし終わって、秋口頃に。やっと復活と思ってたらまた死んだから、もうやってられないですよね。
ちょっと頻度高いですね。続かないといいですね。
ちょっと次再インストールが全部終わったらバックアップを取ります。
うん。 まあ、あと、私はいつも、Windows PC はハイバネートしてるんですよ。
ハイバネート。
ハイバネートって言っていいのかな、まあ、Windows 用語で言うと休止状態にしてる。なんだ、メモリの内容を SSD に書き出してる状態。結構いいですよ。その、なんだろう、スリープ状態と、そういう休止状態と電源オフがあるという認識なんですけど、スリープ状態は、メモリにデータを保持したままで、だから、低電圧状態で PC が、まあ、言ってみれば起動している。
そうですね。起動してる。メモリにデータがあるってことは電気が通っている。
そうです。ずっと私この状態にしてたんですけど、そのせいか、そのせいなのかな。まあなんか、メモリ壊れたことがあって
。うん。
まあ、ね、ハイバネート状態ならある意味、電源切れてるのと同じだから、PC のパーツにずっと負荷をかけ続けてはいないだろうと。
うんうんうん。
それで、そっからの復帰も別にそんな遅くない。まあ、そんな遅くないは主観なんで、深田くんが耐えられるかわかんないけど、まあ、10秒くらいかな。
なるほど。
うん、BIOS の起動画面からもう一回出てくるんで。
一日家にいない時とかは、こういう状態にした方がいいかもですね。
うん。と、私は思いましたが、まあまあ、はい。それがいいかどうかは、ライフスタイルにもよるんで。
ちょっといろいろ手を打っていきたいですね。一瞬 UPS を検討しましたが。
不合なソリューションに行った。
高すぎますね。さすがに入れられないかも。
そうですね。そういう意味だと、ノート PC は偉大ですよね。
いや、そうですね。
UPS はな、ちょっとな、高いんですよね。
うん。まあ、そんなところで、ちょっと大変だった話。
はい。
今年は壊れないでくれ。
うん。そう、私もちょっと編集をお願いしてる身として壊れないでほしいと、お祈りしております。
以上です。
はい。じゃあ、私も一ネタ。ですね。2025年年末なんですけども、初めて生で落語を聞きに行きました。
ほう。
という話です。行ったことあります？
ないですね。
まあ普通ないですよね。まあ私も半世紀来てきて一度もなかったんですけど、まあ友人っていうかまあ大学の後輩なんですけど、に誘われて、まあじゃあ人生で一回くらい行ってみるかということで、新宿に末広亭っていう、なんかすごい由緒正しい、その、なんつうんですかね。そういう、
浅草とかのイメージなんですけど。
あ、まず浅草もあるんですよ。浅草は演劇ホールだったかな。
ほうほうほう。
まあ、どっちか行きませんかって言われて、私は浅草の方が、まあ近いんで、利便性がいいんで、浅草でって言ったんですけど、その後輩が、いや、末広亭はその日になんか、いい人が取りやるらしいですよ、つって、
はあはあ。
そんな俺どうせわからんわ、みたいな思いつつ、まあじゃあ、行くか、ということで新宿まで行ってきました。で、これ、そういう寄席の全体のシステムかどうかわかんないですけど、少なくとも末広亭は、ネットから予約とか、そういうのは一切ない。
ない、できないっていう。
できない、できない、そうです。だから、まあ、入るんであれば、入り口で、もう、現金ですね。現金で3500円払って入ると。まあ、正直私あんまり現金持ち歩かないんで、割と、やべって思いますけど、まあ、お財布に1万円は入ってたんで、まあ、どうにかなりました。はい。で、ちょっとリンク貼ってるんですけど、まあ、ほんとすごい、何年だろう、すごい前からあったみたいな、なんか、 趣深い建物ですね。
写真が古いですね。
うん。ああ、そっか。あ、でもそれで合ってるのかな。うん。中入ると結構狭くて、中央に座席、背もたれがある、まあちょっと狭い映画館みたいな席があって、まあそれは、なんていうかそんな特徴的でもないんですけど、両脇に桟敷って呼ばれる畳張りの席がありまして、畳の席が。そこで見ました。
それはいい席なんですか？
よかった。いいか悪いかで言うと、脇なんで、つまり正面から見れないんで、寄席を見る体験として、体験じゃないな、寄席を見るクオリティ、いいクオリティで見れるかっていうと、多分席の方がいい。真ん中の席の方がいい。
なるほど。
ただ、
選べる？
選べる。予約とかないから単純に先着順なんで、早く行けば、私が行った時はどっちも選べて、でもせっかく来たんだからと。ちょっとね、そんな畳に座って、落語を見るなんていうことは普通ないんで、まあそういう両脇に行って、脇の席から見ました。でも建物自体がすごい狭いんで、多分その演目やってる人から10メートルくらいかな。
近い。
かなり近い。一番後ろの席でも、多分30メートルくらいかな。だからもう本当こじんまりとしてるんですよ。
そんな人数も入れないですね。
あ、ですね。まあまあそこ行って見てきたんですけど。もうどうせね、そんな落語なんておじいちゃんおばあちゃんが見るものでしょみたいな、こうめっちゃ偏見があるわけですよ。そんなことなかったです。いや、よかった、めっちゃよかった、びっくりした。これなんていうのかな、お昼の部と夜の部があって、お昼の部が12時から4時かな。
で、そんな長くなるんですね。
そう、長いんですよ。長い。超長い。4時間ですよ。だから。で、私はお昼の部行って、その、後輩には、耐えられなくなって途中で出たらごめんって言ったんですよ。まあ、ちなみに出たらもう入れません。
ああ
。4時間って長いでしょ、ちょっと。
長い。お手洗いとかはいけるんですか？
お手洗いはいける。でも、そう、まあ、正直2時間が限界かなとか、思ってたんですけど、全然余裕でした。4時間、楽しめました。もうね、最初は当然若手がやるんですけど、若手もまず、うまいというか、まあ、うまいかどうかの私は判定はつけられないけど、楽しめました。で、若手が予想外に良くて、そこから鳥というか、もう最後の、3人、4人くらいの方々は本当、すごいですね。まあ、言うておじいちゃんですよ。私より多分年齢いってんじゃないかな。みたいな人たちが、声と顔で、あとセンスで芸をする、芸というか、ね、落語を演じるんですけど、目が離せないし、いや、もう、なんて言ったらいいのか、これが芸かと。磨き上げるとこうなるんだ、みたいな。いやー、圧巻でしたね。
そこまで言われてはちょっと見に行きたいですね。
うん。まあ、そこ、あんまり敷居ハードルを上げるとね、見に行った時には、いや、こんなものみたいに思っちゃわれる可能性はあるけれど、でも良かったですよ。もう、ね、ほんと、おじいちゃんですよ。こんなことが演技にしたら落語詳しい人いたらもう殺され、まさかりどころではない何かが飛んできそうですけど、でもおじいちゃんが演じてるのに、なんか母親役をやったらやっぱ母親だし、なんか威勢のいい、なんか江戸弁喋る、なんか熊さんみたいな、ハッサン熊さんみたいなやるともう本当そうだし、 何なんすかね。いや、マジこれがゲーかと思いました。テレビではこれわかんないですね。
生で見てこそ。
あ、だからですね、ジャンプで落語の漫画やってるじゃないですか。そうですね。茜林という、私あれ結構大げさだと思ってたんですよ。大げさじゃないですね、あれ。
なるほど。
すげえというものはすごいなと思いました。ああ、そうですね。まあ、深田くん知ってるかどうか、時そばってご存知？
はい。ちょろまかすやつですね、
まあ。あ、そうそうそう。私よく分かってなかったんだけど、ああいう演目って、本当演じる人によってすごい変わるんですね。その、まあ、アレンジするというか。
僕の中の落語知識は茜話しかないんで、それで見てますけど。
なるほど。私、茜話は名前知ってるだけで、チラチラ見て、ふーんしか思ってなかったんで、私逆にその知識あんまないんですけど、いや、ほんとね、なんか、現代風にアレンジしてあるなみたいなところがあったり、あ、そう、これは時そばではあるけれど、この人の時そばなんだなみたいな。すごい思いましたね。で、面白かった。超面白かった。あ、だから、あ、筋が分かってても面白いんだっていうのすら私には衝撃だった。
確かに、それ、茜話でもありましたね。なんか。
いや、本当全然大げさじゃない。茜話は。茜話。
まやし。話。
いや、分かんない。
やばい。
まあいいや。怒られる。はい。まあまあ。いや、これ。
茜話。
なるほど。茜話ですね。あれは大げさじゃありません。素晴らしい。もう、現実は、やっぱ、すごい。ほんとね、3500円、まあ、映画よりは高いけれど、
でも4時間ですもんね。
別に、そう考えたら高くない。で、まあ、4時間いなくてもいいし。
でも、最後は見たいですもんね、やっぱり。
最後いいっすね。そう。で、最後いい席から見たいと思ったら早くから行くしかないっていうね。いや、でもこれはね、私確かもう12月27あたりに行ったと思うんですけど、これでも2025年で一番良い体験だったかもしれないみたいな。私、もうこれ、2025年に落語聞きに行ったって絶対もう忘れないですっていうくらい。いい体験でした。
ちょっと今年、はい、奥さんに声をかけて行ってみようかと思います。
ぜひいいと思います。あ、ちなみにこれ後日談が、後日談というか余談があって、その後良かったんで友人とこの余韻を楽しむために近くの飲み屋に行ったんですよ。で、いや、あの落語すごかったわみたいな話をしてたら、なんか隣に、まあ、カウンター席だったんですけど、なんか女性の二人連れ、多分若いお姉さんたちが座ってたんですけど、よかったですよねとかって話しかけられて、え、どういうことみたいな。こんなおっさん二人に話しかけてくるの、若い女性がみたいな。いや、まあ、よかったですねで終わったんですけど、別にそこから何も発展はないんですけど、あ、やっぱそういう若い女性の方々にも、やっぱ刺さるコンテンツなんだなと。そういう、決して、なんというか古臭いものではないということを感じました。はい。以上です。
気になります。
ぜひぜひ。はい。よかったです。最後の話しとく。
じゃあ、カーホンの軽く。
はい。
いやー、スプラトゥーン、相変わらずやってるんですけど。
3。はい。
まぁ、ちょっとネガティブな話なんですが。マジで人がいない。
いなくなりましたか？
なんか、同じ人ばっかり。
あー。いないと言ってもいるんでしょう、みたいな。
まあマッチングするので、本当にいないわけじゃないんですけど、
なるほど。
あれ、この名前さっき見たぞみたいなのが、めちゃめちゃある。
ああ、その同じ時間帯で続けてやると、
そうですね、
同じ人とマッチングすると。あ、 なるほど。
まあちょっと、上の方のランクの限った話かもしれませんが。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、人いないっすね。
まあ、この中で面白いゲームが次々と出てますからね。
そう、人いないなと思い始めたのは、エアライダーが出た頃からなんですけど。
エアライダ
ー、まあ、人持ってかれてんのかなと思いつつ、いよいよスプラトゥーン以外の趣味やっぱ本当に必要になる時が近づいてるかもしれないな。
やっぱその競技人口というかは大事なんですね。
大事ですね。
まあそうですよね。スマホゲーというかソシャゲというかもうユーザーがいないとやっぱ寂しいしな。
うーん、対戦ゲーで対戦相手がいないなんて致命的ですからね。
ああ、まあ、それはそう。それはそう。確かに。まあ、そうは言っても、まだ、年単位では大丈夫じゃないですかとか、無責任なこと言いますが。
まあ、遊ぶ分には当分大丈夫だと思います。ただ、楽しくやってられるかどうかは、わからないですね。対人メタみたいなことになりそう。
シリアスにやってれば、
この名前のこの武器の人はあそこに陣取るみたいなのが
分かってくる。なるほど。でもなんか トップ10くらいの戦いみたい。そんなもうバイネームで対策するとか。
3、4試合連続で同じ人と当たればまあそれは覚えますね。
レベルが違うんだな。なんか、なんならうちの子供とか、スプラ3あるけど、スプラ2とかでたまに遊んでますよ。
まあ、2は2でよかったですよ。
うん、あ、そうなの、
うん、なんか物違いますね。
うん、なんで2引っ張り出すんだろうとか思いながら。なるほど。
うん。まあ、ちょっと、これだけだと味気ないんで、ね、麻雀頑張ってますっていう。
その話は初めて聞いた気がする。
本当ですか、うん、なんかスプラがいつまで持つかわからないんで、
福原区ではなんかポケポケというか、
あーポケカもまあやってますけど、うん、そっちはあんまり、そうですね、大会に入れるのは最近はもうやってなくて身内でやるだけになってるので。
なるほど。
いや個人的にはポケカも大会出たいんですけど、
はい、
なんか一番行きやすいところが千葉駅で、すでに遠いし。
なるほど。
しかも平日の夕方なので、小学生とかも結構いて、30のおじさんが混ざるには、うーんっていう。
いいじゃんって、こう、はためからは思っちゃうけど、ダメなんですね。
ですね。やっぱ都内まで行けば、結構大人がいっぱいいるカードショップとかもあるんですけど。
なるほど。小学生しかいないみたい。
うん。金曜日の夕方5時スタートとか、そもそも行きづらいし。
まあそうですね。
子供たちの放課後の時間なので、難しいですね。
なるほど。
で、まあ麻雀か、ポーカーかみたいなところで。
あ、そう、ポーカーですね。はい。で、麻雀。はい。
そうですね。堀田さんが麻雀結構やってるんで。
あ、それは昔から？
そうですね。
そうなんだ。
まあ教えてもらえる人もいるし、ちょっと麻雀ちゃんとやろうかなと思って2ヶ月くらい毎日1局絶対打つようにしています。
なるほど。それ毎日なかなかすごいね。それ2ヶ月毎日1回必ず打ってるって。
うん、まあなんかたまにほんの1日忘れるとかありますけど原則やってますね。まあ勝てないんですね。
勝てないの？それだけやってて。
勝てないんですね。やはり運のゲームかというところですが。
いやーでも運だけじゃないんでしょ。
まあちょっと一日毎日やるために、はい、麻雀はどのくらいわかりますか？
やったことはあるが点数計算はできない。
あ、僕も点数はわかりません。
その捨て牌から何かを読むとか全くできない。うん、
トンプー戦を1日1回やってるんですけど。
あ、 あ、わからない、分布線とは。
親を一周だけする。
あ、なるほど。
それはもう割と運系なんですよね。
一周だから、
一周だから。南風線で二周するようになると結構ちゃんと実力が出るらしいんですが、まあ時間もかかるので、
はい。
まあランクを上げるという意味ではなかなか短風船では厳しいっぽいですね。
ちなみにその短風船だとどのくらい時間がかかるんですか？
でも体感30分かかんないくらい。
ああ、まあまあ、うん、そっか、そのくらいならまあ、なるほど。
早く終われば早いですけどね。
うん、
でも、やっぱ、ちゃんと勉強すると学ぶことはいっぱいありますね。
でしょうね。
AI が入ってて、ジャンタマでやってるんですけど、自分のプレイを AI 分析してくれる機能があって、
はい。
この番はこっちを切る方が良かったみたいなのをフィードバックしてもらえるんですよね。
なるほど。
それが結構いいです。なんか、たとえ勝っても負けても、それが運の結果だったのか、自分の打ち方が良かったのかをフィードバックしてもらえる。
ああ、いいですね。
周り3人、相手3人が C 判定で自分だけ A 判定だとしてもやっぱ負けるときは負けるんですよね。
あ、もう運だと。
うん。これいいですね。ちゃんと実力で勝ったか運負けしたかみたいなのが分かるのいいです。
AI か、まあ、そうですよね。なるほどな。麻雀か、やんないだろうな。もう今でももはやなんかある一種の呪いなんですけど、家を大学生になって家を出るときに親に掛け事はするなと。で、掛け事はするなは私の中ではパチンコはしない、麻雀はしないなんですよ。
なるほど。
で、うん、やらなかった。
まあちょっと昭和のあの頃の麻雀は怪しさがあったかもしれませんね。
今はそうですね、違いますよね。ちゃんと競技性が高い。
うん。
いいですね。
はい。
あ、じゃあ、ごめんなさい。そういうの、私もちょっと、5分だけ、はい、話したいんですけど、将棋。
お。
私、将棋はもう超絶、へっぽこなんですよ。将棋やります？
うん、駒の動かし方は知ってます。
ああ、じゃあ私もなんならそんなもんで、でそれしか分かんないもんだから1ゲームやると1時間とか2時間とかかかるんですね。
そうっすよね。お互いそのレベルだと沼バトルですよね。
ずーっとなんかとにかくこれ動かすとこうなってこうなってって考えてるだけでずーっと時間が過ぎていくみたいで、年末にちょっと実家に帰った時に父親がまあ認知症なんですけど将棋は指すんです
よ。
で試しにやるかと言ってやって、まずボロ負けしたんですよ私が。
お、
あ、そうですね、こう分かってないから。でもだから私は全くだ父親の相手にならないんで、
うんうん、
パソコンでネット対戦できるやつ探してきて、父親が対戦してるやつを後ろから見てたんですよ。で結果として私ちょっと開眼しまして、
お
いや、なんだろうな、まあ言うて当たり前なんですけど、定石っていうか、こう動かされたらこうっていうのがあるんですよ、
うんうん、
っていうことすら分かってなかったのかいって感じなんですけど、それがもうほんのちょっと海に行ったとしてようやくなんか波がようやくつま先に触れたくらいなんですけど、その将棋の海の波にようやくつま先が触れたという。でその後父と対戦して勝ちました。
お
う、だから、うん、もうずーっと分かってなかったものをようやく分かった。対戦もそんな1時間とか2時間とかからん、もう10分で終わる。10分20分くらい。
え、そうなんだ。
うん、だってもう駒の動かし方決まってるんですもん。あ、ですか、こう打たれたらこうって決まってる。
うん、
あ、もちろんレベルがまた変われば全然違うんだと思いますよ。でもようやく、あ、将棋ってこういうゲームなんだってようやく分かった感じ。この年になって。
アナグマとか、
まあ私全然そんなレベルじゃないけど、 それでなんか、なんていうんですかね。親に言ったら、それは違うって言われたんですけど、でも私の中では、もともとは、これはとにかく相手の王を取るゲームだと思ってたんですよ。
うんうん。
で、それは間違いじゃないんですけど、もっと手前に、駒得を狙うゲームなんだなという気づきがあって。
うんうんうん。
とにかく、だから相手、まあ、例えば、歩で金を取るとか、
得です、
ね。歩を取られたとしても、ね、金の方が価値は高いんで、っていう駒得を狙っていくゲームなんだな、みたいな。
うんうん、
ね、将棋詳しい人からしたら、ププ、それ違うよ、みたいな言われる可能性は大いにあるんですけど、私はこの気づきがめっちゃ大きかった。なので、そっか、福原君が麻雀なら、私はちょっと将棋を、ちょっとやっていこうかなと。なんなら最近、一日一回やらないですけど、たまに詰将棋、ネットで詰将棋の、うんうん、盤面見て、勉強してます。
いいです。
うん。あ、ほんとね、わかんなかったんですよ、今まで。そういうことが。
なかなか、プラットフォームによらない競技は、やっぱいいですね。
うん、いいですね。マージャンなら私はちょっぴり将棋をやって、なんですかね、竜王のお仕事ってこと
で、はいはいはい、現実に抜かされた
漫画そこまあ元はラノベだけど、はい、そうですね。あれ見てもなんだろうな、本当将棋は舞台装置だけであって何が起きてるのかさっぱり分かんなかったんですけど、もうちょっと解像度高く理解できるようになりたいに思いました、うん、はい、以上です。
学びがいっぱい
いっぱいですね。やべ、10分ついちゃった。はい、じゃあ今回はこの辺ですかね。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。